ゆうすけです。
まえです。
この番組では9月30日ポッドキャストの日に向け多角配信でポッドキャストを広めていきます。
私たちがつながりたいポッドキャスト配信者をゲストに迎え、 YouTube、Twitter ライブの生配信、そのアフタートークをポッドキャストにてお届けします。
はい、というわけで、4月のゲストはあばらや204号室 R からバイヤー高橋さん、それからカブトさんのお二人です。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
いやありがとうございました。
いや本当にね、ね、お二人のファンの方がたくさん来ていただきましたね。何遍も言いますけど、印象深いのはカブトさんが動いてるっていうところのレア感。
そうですね、う
ん、動いてるカブちゃん。
確かにその今日のってか、まあ、24時間前に配信やって、
はい、
YouTube で配信するってなった時にほんのちょっとだけざわついてるのを見て、おほんのちょっとざわついてるなって思って
聞きました。みんななんか心配してましたよ、二人出て大丈夫この番組にって。
どういう意図でそれが出てきたのか分かんないですけど。
それはどういう、方向の心配だったんでしょうね。
なんでしょうね。だ多分それは、ポッドキャストでもあんまりコラボはしてないかなって気するんですよ。うん、YouTube はね、よくコラボしてたけど。うん、
確かに。
あと、インタビュー番組みたいなのも多分出てはない気がするんですよね。
全くない。
確かに、ポッドキャストとしてそういうのやったの初めてかもしれないです
ね。なんで、そういうところかなとかって思ってたんだけど。
確かに。一回だけあるわ。一回だけ。オルネポさんのところにお邪魔した時に、オフ会でなんか全員でマイク回して撮るみたいな。
そんな、
やつで。
はいはいはい。
で、
東京でね、飲み会やった時にね、はい、
それです、それです。まだ飲み会ができた頃の話です。
いや、いいよくないか、大事か。
そう、あばらやってやつ、最初のタイトルコールをやらされてたやつだね。
そのすごい舐められてた時代です。
行ってみてよ、行ってみてよの時ね。
聞きたい生で。
確かにこんなもんでよければ。じゃあ、カブトさん、振りをお願いします。
それでは、今週も始めていきたいと思います。
あばらや !204 号室 R!
ってい
つも合わせはお任せします。
やった
ー。すごい生というか、
まだ舐められてる時代は終わってないようですね。
どうやらこれからも続くみたいです。
ねえ。
やってみみたいになって
。いや、もうなんかお二人のね、掛け合いがね、さすがね、こう長年のね、相方やなっていう感じはするけど、そのテンポのいい感じとかがめっちゃ楽しいですもんね、聞いてたら。
そうなの。まあ確かに長年って言われ始めちゃうのかなっていうぐらいやってるのか。
いや、そうそうなんですよね。
いや、十分だと思いますよ。
いや、ね、長いことはいいのかみたいになってくるぐらい長くなってきましたからね。
いや、でも、あんまりスタンスとして変わってない気がするのよ、二人が。YouTube であんだけね、
確かに、
高橋くんはガンって顔が出て頑張ってるのに、ポッドキャストになるとやっぱり普段の高橋くんのままなんだよねっていう。
確かに、そうですね。なんかそこは変わる気がしないし、なんならでも、カブトはその年数あんまりない方がいいよね、派ですけど、なんか僕からするとポッドキャストって結構本当にラジオ好きだった世代の方がもういろんな技量を持ってやってらっしゃるから、僕らみたいな、まあちょっと若造チックな人はせめて年数だけでもないと、ちょっとなんか皆さんにと絡んでもらう材料がないのかなとは確か思ってた時期はあったかもしれないから、なんかようやくちょっとつまさってきたなっていう感じはある。チャール
つまさってきた、
そう、年数だけはつまさってくるんで、まあ、5年やってますって言えば、5年毎週やってますって言えば、多少は、ポッドキャストちゃんとやってんな、てめえらって思ってもらえるんで。
やってことはないけど。いやいや、十分だと思います。定期配信で5年続けるってすごいと思うし、
はいはい、そうですよね。
で、それこそ、私も割と子さんだと自分で思ってるけど、アマンさんだったり、メックさんだったり、まあ、ちょっと聞いてる方がね、分かるかどうか分かんないけど、
どちらも有名な、
ずっとお手紙を出している
ね、リスナーさんがいてって素晴らしいなと思いますよ。確か
に本当に気づけば5年っていう感じ、うん、5年だっけ、
5年、
うん、
6年、
5年6年やばい、
5回4回で悩んで
た、ね、俺らが一番驚いちゃう、
20歳とか言ってた気がするもん。
びっくりした、
うん、
なんかね、この間ですよね、あのポッドキャストの番組最近始める人増えてるよねっていう話題のなんか続きのニュースかなんかで、うん、何でしたっけ、4エピソードやったっけ、4エピソード以上続いてる番組が何割、うん、すごい少ないんですよね。
へー、あ、
ね、4エピソードで終わってるのが40何パーセントだったと思う、
誰もが、まあ、気軽に今すごい始めれるじゃないですか、あのアンカーとか、うん、あのまあ、ラジオトークとかね、アンナとかも含めたら、うん、音声配信個人でやるなんてことがすごい SNS みたいにね身近になってきた中で、
うん、
数はすごい多いんですよ。2021年になってからもあの仲良くさせてもらってる人とかでもね、2021年に始めたばかりの人も多いんですけど、うん、続かないんですってやっぱり、
うん、
うん、続いてない、うん、
満足しちゃいますよね、うん、確かに3エピソード出せば
確かにやる前に考えてたやりたいことは3エピソードぐらいで一旦つきますからね、うん、確かに、ね、そんなになんだ、でも40何パーセントとか、
うん、うん、まあ母数がね多いっていうのはあるけど、
うんうん
うん、
だから10回続けばまあポッドキャストって言ってもいいよねっていうような感じかなって、まあ、例えば月1回配信して1年間やるとか、うん、それでもいいと思うけど、でも毎週毎週出してて5年続いてて、しかもメンバーチェンジなしじゃないですか、
うん、あ、確かに、
まあ、確かにそうですね、うん、はい、
これバンドでもなかなか続かないよって思うんですけど、まあ、
確かにな、うん、なんか確かにそういう意味では今までポッドキャスト以外人生で見て誰かとなんかやってたやつはいっぱい解散してきましたよね、
うんうん
はいはい、そのサークルとかもだしコンビとかもそうだけど、
ねそうね、
確かになんか、うん、なんか2年初めて2年目の時に辞める感じになったって
言って
た
じゃん、はい、さっきの
カブトが、
うん、
そう、なんか俺もそれを覚えてなくてあんまり、うん、なんか辞めそうになったこと一回もないなの記憶なんですよね、あばら屋に関しては。逆にいつ辞めんのとはなんか結構考え
ること は、そうそう、辞め時を逃し続けてるまま60歳になるんではないかという、うん、そうそう
そう、だどっちか、まず俺が結婚したとしてまず続けるかどうかが起きて、うん、でカウトが結婚したとして続けるかがどうかが起きて、はいはい、この2つ乗り越えちゃったら多分本当に85、90まで
確かに
やるだろうって思う、うん、
生きてる限り
確かに皆さんいつやめんだろうな、うん、
それでいうとポッドキャストで最終回をちゃんと最終回で仲良くやって終えてるのはまあそれはそれですごい綺麗だなと思いますね、うん、ちゃんと、ああそうそう、その都度その都度でこれでエピソードピリオドっていうの
が、
はい、
ちゃんと終わりがあるからだよね、これで終わりにするっていうのを決めてるから、うん、それで終わる、
なんかいつの間にか更新なくなったなって言って、うん、あの番組もうないのかなみたいな
ところ
も、
ね、いや、そう寂しいですよ、
ありますからね、
うんうんうん、
うん、
そう寂しい、うん、え、二人は喧嘩って言ったら変だけど今日撮りたくないなみたいなことってなかったですか、関係性の上で。
あ、でもそれこそこの1年は絶対にそれは起きない状態になったよね。
あ、はいはい、
うん、あ、その毎週水曜にツイキャスをするって決めてからは絶対飛ばしはしなくなったけど、それより前、うん、僕も働いてた時期は、
あ、確かに
マジで毎週やばかったよね。
確かにその高橋が前の職場で働いてる時が一番そうですね、日程合わなくて、うん、で合わないと、そうですね、ちょっとまあ僕もイラついてみたいな、いやそんなイラついてないですけど、ちょっとイラついてっていう感じがあったので、まあ、そうです、その時がピークなんで、それを間違えて乗り越えてしまったのでという感じですね。
もうね、あの生活の一部みたいな言い方もさっきねしてましたしね、
うん、ああそうですね、
うん、あ、じゃあ収録機器をちょっと聞きたかったので、そう、
あの生配信中に、
うん、YouTube 見てる方ね、
取り損ねちゃったけどかっこいいマイクがあります
ね、うん、ああ確かに
かっこいいマイクが、
はい、
やった、
お揃いマイクが、
うん、イエティ、僕ら2人とも使ってるのが、あ、でもこれに変えたの3ヶ月ぐらい前で、今イエティのブルーっていう USB のマイクを使ってるんですけど、それが良くて、その前はずっと iPhone でやってたんですよ。
え、そうなんですか、
ずっと iPhone だったのあれ。
はい、
でもめっちゃ音いいよね。
だから僕は iPhone 大好きなんですよ。だからこれはずっと言ってるんですけど、
まあ、いや
いやいや、
そうだけど、
はい、
うん、
iPhone を使わずに安いマイクを使ってる人は iPhone の方がいいのになってずっと思いながら。
よかった、ここにもいた、よかった、まあまあ、
いやいやいや
私もゆうすけさんもずっとそうだったんだけど、さすがに私はマイクを買ったんですけど、
はいはい、
あの家のそれこそね車通ってるとか、
あ、まあ確かに、
ここは家じゃないけどね、
あります、
あの電車が通ってるとかそんな拾っちゃうから、うん、マイクの方がいいな。だからそのくらい iPhone ってすごく集音してくれるじゃない。
そうなんですよ。あ、そう、
うん、
こうマイクを買う必要が出てくる状況じゃなければ全然 iPhone が超高機能やから、うん、これでいいやんってなるんですね、うんうん、
適当に撮っても、
はい、ちなみにブルーのイエティに変えたのはじゃあ何でなんですか。逆にな
んだっけ、あ、そうだ、その仙台のラジオ局でバイア高橋の逆ラジっていうのを流すことになって、うんうん、でそれを撮るときも、まあ、同じようにスカイプで撮ってるだけなんですけど、なんか一応公共の電波に乗るものを iPhone で撮るのちょっと緊張するなっていう理由でした、
ね、ついに兜が揺らぎ出したんだ
ね。いや、そうそうそう、 iPhone あんな好き好き言ってたのにちょっと考え直しましたね。
音質がって言ってましたもんね、お届けするのは、
はい、
そこが一番、
まあまあ聞こえれば何でもいいけど聞こえないと嫌だなって感じ。
そう、
ね、まあ、納得の音が取れてるわけですね今のイエティで。
いやいや、なんとかなんとか。上を見るとでもさっきオフというかの時にゆうすけさんも言ってましたけど、マイクなんて探し出したらキリないです
ね。そうなんですよ、今ね、そのあのさっき言ってたサポートをしてるくれてる方向けのね、ボーナス音源とかでもこんな話をちょっとしたんですけど、
は
い、今僕マイク探しの旅に出てる途中なんですよね。
あらら。
そうそう、で、あの、あ、それイエティですねとかって言ったんやけど、
うん、
超調べてんの今、超調べてて情報だけはめっちゃあるっていう、ただマイク持ってないよっていうね。そう、選択肢広がっちゃってね、
今悩み中ですよね。
そうそうそう、
楽しみ、
マイク使ってみないと分かんないですもんね。1週間ぐらいレンタルさせてくれればいいのにと思います。
そうなんですよ、
まあ、やっぱから、
ね、
でもね、いろいろ貸してくれる人いるんだよ、こう言ってると。
そう、こういうことをね、この間何だったかな、ツイキャスか、ツイキャスでちょっとそういう話をしたら言ってみるもんですね、うん、このあの使ってないマイクあるからちょっと使ってみませんかとか言ってくれたりとか、そう、ありがたいことで、やっぱり買うってなったら、ね、安い買い物じゃないから、こう失敗した時のダメージ大きいなって、そういうところは僕あのチキンなんで
誰でもそうです
よ。そう、だからね、ちょっと気になりだしてるんです、いろんな方がどんな収録機材使って撮ってんのかな、この音っていうのがね。
それで言うとイエティは僕はかなり素人なんですけど良くて、
うん、
あのこれ YouTube の動画のその歌の撮影にももちろん使ってて、はい、結構叫んだりするんですけど、かなり受け取ってくれますねこいつは。
全てを受け取ってくれるんですね、うん、ETV は
受け取ってくれる。だからそこまで叫ばないと思うんで、ゆうすけさんは全然ETV で決めちゃっていいと思います。うん、
うん、
え、
ちなみに編集ソフトとか何使ってるんですか？
あ、編集はずっとあの無料のオーダーシティってやつ。
あ、でもそれでもすごい、やっぱ音質いいのがすごいな、ね、
すごい、
いや
な、今のところだから僕の番組もそのイエティに変える前の
同じセッティング、
そう、同じセッティングですよね、はい、マイクも iPhone 使ってるし、うん、編集もオーダーシティやし、うん、
じゃあ一緒ですね。オーダーシティから変えらんなくなっちゃいます。なんか普通にもっとちゃんとしたやつ使えばいいのかなと思ったけど、まあ、結局これだなって
なりますね。なんかね、使いやすいですよね。
そう、いろんな人が使ってるから、このヒントというか使い方も多いんですよ、教えてくれはるし、
そうそう、いっぱい探せばね、うん、出てくるしね、うん、
多いと思いますよ、オーダーシティの、ね、ユーザーの人は。
じゃあ、あの、まあ音声はカプト君が、
はい、
ごめん、誰かが喋ったって、これシリやね。シリが喋りました、ごめんなさい。音声はカブト君がしてて、はい、そうですね、うん、YouTube に関してはもう高橋君が一人で。
そうですね、編集はもう完全僕ですね。
なんか誰かに頼みたいみたいなことを一時期言ってたけど。
ああ、そう、まあでも今もなおそれはずっとそうですね。やっぱり一番時間がかかるのが編集なんで、これをどうにかしないことには、その世でいう毎日投稿みたいのはできないなっていうのがあるんで、ちょっとカブトにもあの編集ソフトを覚えてもらったりは したんで。ああ、
そうですね、勉強中ですね一応。
そうそう、だから兜が失業したらもう全然うち来てやってほしいなとは思うんですけど、
不祥事を起こし次第ね。
そうそうそうそう、すぐに逃げてきてほしいんですけど。
いやいや、順調に社会人として経験積んでらっしゃるところそんない
やでも夢がありますからね。
うん、
うん、そう、上限ないですから稼ぐ額の。
うん、まあまあまあね、
そうそうそうそう、う
ん、夢がいっぱいや。
本当に来ない？
え、
本当に来ない？やめて。
え、月一ポッドキャストで口説かれると思わなかったな。
こういう展開多いな。
確かに
ねえ、
意外と一回も行ったことなかったよね。
私行きたいけ
どな。いや、確かにいや、マヤさん行こうとしてんじゃん。
いやいや、でもそれでもチームを作りたいですからね。
あ、はい、
僕は本当に完全一人でやってるんで。
確かに、やんなくていいことは他の人に、
確かにね、
そのある程度信頼できる人に任せればいい、
ね、そう。でも僕もカブトも同じタイプだと思うんですけど、やっぱり人に頼むのって教えるとこからなので、カロリーがすごいし、その人に、あ、ここは違くてって、この違くてっていうのがすごい言えないから。
確かに、
うん、だからといってそのまま行かれたら、ああ、ダメダメダメって困るし、だからそういう部分が、まあ、理系は全員苦手なんだろうなと思ってるんですけど。
そこ理系でくくる感じ。
私も若干理系やった
いや、なんか嫌ですよね、やっぱり人に一から教えて、あ、まあ、なんか要は自分の分身を作れたら一番、
うんうん、そう、それが一番もちろん、うん、分かる、それすっごい分かる、
うん、けどね、とは思うんで。でもやっぱりそれをやらなきゃいけないというふうに思ったんで、最近は、うんうんうん、なんで事務所に入ったっていうのもありますね。
あ、そういう意味ではね、もうまたこれからね、こう頑張るところが始まるわけですもんね。
ね、
そうですね、結構使う筋肉が変わるのかなとは、なんか思ったりもしなくもないなっていう。
ね、ちょっとまだまだ夢がたくさん広がりますよね。
楽しみですね。
なんか新しいことにね、こうよいしょって頑張ってる感覚はそんなにないですって生配信でも言ってはったけど、でも旗から見てるとね、どんどんどんどん、あの YouTube も同時にやったりとか、ツイキャスのね、うん、公開収録始めたりとか、
うん、
こうトントントントンってどんどん新しいところに進出していってる感じはすごいですよ、見てると。
確かに、うん、逆にそれで言うとカブトがマジですげえなと思って、その普通人間って一つの職業で働くキャパしかないと思うんですけどまあ、なんかこれやったら良くなりそうだよねみたいのはなんか全然飲んでくれるんで、
うん、
なんかどうやって時間作ってんのとは思うんですけど。
いや、それはでも高橋の前職が本当に結構多分きつかったんですよ。
ああ、まあそうなんかな。
だから世の中のサラリーマンに勝手に大きいリスペクトを持ってくれてるんで、やりやすいですね。
バカにしてる？若干。
ちょっとだけ。してない
よ、
してない
よ。そうね。うん。
とは思う。それで言ったら高橋、確定申告はやんなくてよくなるもんね、事務所入ったら。
ああ、
そうだよ、確定申告の先輩
が。確定申告の話になるな。
ああ、そうですね、確かに。いや、
そうだ、相談すればよかったのに。
大変でした、本当に。こんなんやってるんですね。
ガムテープ代が経費だもんね。
いや、もう、何が落とせて、何が落とせないんだか分かんないまま確定申告しました。
ね、まあ、個人でやってる分はね、そんなに厳密にやんなくても大丈夫、大丈夫。
これ世に出るけど大丈夫なんですか、その発言。
大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。だって消耗品じゃん、ガムテープはね。
ああ、そうですね。
違う、衣装代とかと同じになるのか。
いや、もう消耗品で全部バババーっていきました。消耗だし、読んだ字のごとく、
ガムテープぐらいじゃないのとか思ったり
そう、まあでもそれこそなんか髪切るとかは、まあ言ったら表に出るわけだから費用としていけるよねみたいなとか、
まあだから衣装代とかと一緒だよね。
まあそうですね、確かに身なりという点で、ね、
そうそう、あのここは高橋くんが言うちょっとしたサロンですよ。
あ、これがあの僕が出現してしまった
3LDK の教室の一部です
そうそう、あのマヤさんとお会いした後にカブトにそのマヤさんに会ったんだよっていう話をした時に、はいはい、あ、何やってんだったっけなマヤさんって、結構記憶が僕全然人のパーソナル情報覚えられなくて、なんかちょっとしたサロンやっててみたいな。
いや、それをポッドキャストで言ったんだよ。
それでちょっとお怒りのメールが来てちょっとしたサロンです
という。ちょっとしたサロンだけども
そう、いや、いいですね。
ここで回収できましたね。じゃあ。
それを謝りに来たんです
けど。ちょいちょいね。あの、いや、私はおばさんって言われても大丈夫だけど、あのコッティとマユが一緒に写ってるのに、おばって言ったからね。
ええー、あれは、まさに、その、そういう、まあ、いじりが大丈夫だなと思っただけで、本当におばと思っておばと言ったわけでは、さすがに、さすがにないですよ。
そうですね、いやいやいや。あの頃は、ね、私は高橋くんはちょっとそういうこう、そういうところが面白いところやとは思ってますけど、うん、
いや優しい、うん、本当に
そうです、ちゃんと叱った方がいいですよ、ダメな時はつけ上がるので、
まあ20代のうちはいいかなと思ってますよ、これからね
怖いな
確かに30歳になった途端めちゃくちゃ怒りのメール来るかもしれない、
そろそろねっていう
頑張らないと、
ガムテープの話はすごいなんか出たら盛り上がるんですね。
ね、面白かったね、ガムテープの話。
まあ、お金が絡んでるっていうのもあるかもしれないですけどね。やっぱ大量に使ってるから、いくら使ってるのっていうのがやっぱりちょっと後ろに透けて見えるんで。
うん。
うん。まあ、確かに実際、レシートをこう整理してもガムテープがほとんどだったんで。
うん、そうでしょうね。
だと思う。カゴいっぱい買ってたでしょ、なんか。
あ、そうそう、箱に。パンパンに1万円分発注しますね、うん、買うときは
発注、うん、発注だもん
ね、個人の発注じゃないもんなそれ
まあでも仕入れで1万とか大したことないけどね、
いやそうっす、だからそれはまああっという間に使っちゃうんですけど、うん、それを今までダイソーに行って買ってってやってたんで、それは本当にバカらしいなってなって箱買いするようになったんですよね、
うん、
そうですよ、ポッドキャストはね、みんなこう普段のね学生とか社会人とか仕事しながら撮ってますからね、うん、そういうお仕事の話とか出てきますよ ね、
兼業が、
うん、まあだからある意味その YouTube を今ね、あのなんていうの、生活の中に YouTube があって、うん、ポッドキャストもね同じように、まあ、今有料化の話とかが出てるから、
うん
うん、そっちになんか移行しやすいタイプの二人なのかなとかって思ってて、
確か相性はいいですね、僕の職業と、
うんうんうん、
有料化の話って何でしたっけ、なんか記事のタイトルでしか見てなくて、
あ、確
か
にアップルが、
はいはい、
あのサブスクできるようになんていうのかな、まあ要は別番組を立ち上げないと無理なんだけど、
はいはい、あ、そうなんだ、うん、
でその番組をだから月いくらとかで買えるのかな、
へえ、そういう流れもあるんですね。
そうそうそう、有料配信がね、
はいはい、
でき
るようになる。
うん、来月からやりますって。
敷居高いな。うん、
え、それ今月の話ですか。
うん、そう、この間の。
え、すぐじゃん。
うん、そうそうそう、この間発表があって、来月から百何十カ国に向けてサブスクライブをやりますって。
どんどんこうやってね、
うん、
変わっていくんですね、配信のあり方もね。はいはい、
そうそうそうそう、うん、配信のあり方がね。うん、だからユーチューバーとかがそうやって参入してくるのも今後見えてくるかなと思いますよ、
うんうん、確かに、うん、でそっちの界隈が増えてくれば多分それこそユーチューブで僕を見たことあるまだポッドキャストにたどり着いてない人とかも来てくれるならば、お金にはならないけど視聴者数は増えてくれそうですよね、
うん、だから確かなんだろうな、そのこの月1もそうやってYouTube と同時にっていうのは一つ、そうやって映像から入ってくる人たち、音声も楽しいよっていうのも一個あったし、
うん、
だからまあこういう二本立てというかね、アフタートークはポッドキャストで流すので聞いてねっていう誘導線を引いてたりとかするんだけど、うん、高橋くんの場合はちょっとやっぱりなんていうのかな、 YouTube は YouTube のファンの人がすごい多いのかなって思うから、まあ、そこからポッドキャストに流れてきてはいるだろうけど、うん、
そうですね、だからポッドキャストがなんかそもそもポッドキャストでの視聴者の集め方っていうのは実際まだ分かってなくて、全然こんなにやってるけども、
うん、
本当に一握りどころじゃなく、なんか僕が知る限り一チャンネルか二チャンネルぐらいしかそのポッドキャスト自体の中でスターってなんか生まれてないようなイメージがあって、
うん、
なんかカブトとかと話してたのはあなんだっけ名前忘れちゃった、
あの、ゆとりっ子たちのタワゴトみたいな、
ね、うん、はいはいはい、とかはねポッドキャストでこういったのかなっていう思ってたんで、
ね、うん、
まあそっ 自動がかっこいいよなとは僕は思うんですけど。
あ、確かに。いやいやいや、
ストロングスタイルって感じですよね。
うん、
いやいや、 YouTube を上手にね、やっぱり作っていうか、 YouTube にな、 YouTuber になりたいって言ってちゃんとやってる人っていうか、そのなんだろう、周りにもちろんそんないないから、
うん、
単純にすごいなって思ってて、
あ、私、いや、だからこそそうですよね、ポッドキャストを聞いてくれる人は多分ずっとなんか近くにいてくれるような気がするんで、
うん、
ポッドキャストでファンになってもらうっていうのがなんか一番安心できるゴールなのかなとは思うんですけど、
うんうん、いやいや、これからやっていきましょうよ。ポッドキャストの知名度がもうちょっと上がったら多分流入してくる、ね、うん、ファンの方も多いと思うから。
そうですね、アップルさんも頑張ってるし、
サブスクリプションとかって言ったぐらい、今がちょっとそういうね、一個きっかけになるかもわかんないですもんね。
うん、
知名度っていうあれで
楽しみ、
うん、
確かに、
あ、楽しみだな、ね、いいな、なんか若者たちがそうやって頑張ってくれてるのがすごい嬉しいよ。
いい、そう言ってもらえると僕らは嬉しいですよね。なんか
なんかね、20代とかが増えてきた気はします。それこそ学生さんぐらいね、うん、あのお二人が始めたぐらいの年齢の子たちが今わーっとポッドキャストもスタートしてる感じがするから、
うん、
いい見本、見本、見本というか
先駆者としてね、
そうそうそう、うん、なってるんじゃないかなと思いますよ。
かにね、大学から確かに始めたけど、そのバックグラウンド知ってる人はあんまいなさそうですけど、私、僕らもそれで始めたは始めたんだもんね、うん、そういうふうに大学生から始めて、うん、
ああ、はい、
うん、確かにな。だからなんかもう早い話、雑誌とかで早くポッドキャスト特集とかをもっと見たいですよね。
うん、そうですね。
ああ、確かに。
この間なんだっけ、ブルータスじゃん。
う
ん、
あ、そうそうそうそう、なんですよ。
ね、
はい、はい、うん、あれ良かったですね。乗りてーと思いましたね。うん、いずれ。
乗りて
ーだね。
本当にね、
うん、まあ。そのためには長く続けて、これからもね。うんうん、
はい。
うん、なんかどうなんだろうね、 YouTube でポッドキャストを流すとかはあまり考えてない。
そうですね、確かに。なんか僕のチャンネルとかだとまた毛色違うんでとは思うんですけど、他でチャンネル作ってっていうのは確かにない話じゃないけど、それだとや、
うん、
まあ、ポッドキャストにはやっぱり来なくなるんかなって思うと、
うーん、そっか、YouTube で終わってしまう。
そうですね。でも確かになんでこんなにポッドキャストにこだわってんのかも、正直なんでって言われたら分かんないっていうのはあるけど、カブトは答え持ってる？
俺も持ってる。なんかいいからいるだけで、
いいからいる。
明確な理由は分かんない。
居心地がいい。まあね、カブト君はそれこそ顔出しは普段はしてないわけだから、顔出さなくていいとかっていうのはいいとこかもしれないしね。はい、
僕が最初 iPhone を買った時にポッドキャストアプリがデフォルトで入ってて、
うん、
でそれで、まあ、何個か聞いてて、まあ、全部今やってなかったりするんですけど、
うん、
でそれでポッドキャストをやりたいけど別に人前で喋る気はしないからって言って高橋に、
うん、
その俺は編集をやるから高橋が一人喋りのポッドキャストっていうのをやってみないかみたいなのを声かけて、
うんうんうん、
一人じゃやだよって言われて今こうなってるんですけど、
うん、
まあ、そこが結構 でかかったですね、
今言うと。二人でいたからこそ長く続いてるんじゃないかなって気がしました、今日聞いてて。
ああ、もしかすると、うん、そう、まあそう言っていただけるのは嬉しいです。
そうね。本当そうだわ。
なんかちょっと嬉しかったな、
今日。ね、本当に本当に。
お二人が来てくれたのもそうだったし、なんか、あ、まだ、あの、ポッドキャストに対する、なんて言うんだろうな、愛情とは言わないかもしれないけど、ポッドキャスト全然忘れてないんだな、みたいな感じがすごく伝わりました。
そうです、もともとラジオが好きっていうのは変わらないんで、確かにそれを YouTube でやるとラジオ感薄くなるから、ポッドキャストだとラジオって言えるなっていう意味でポッドキャストを選んでるんだろうなっていうのは今聞いて思いました。
うん、
そっか、ね、なんかね、我々も一応ね、我々なりにポッドキャストちょっとね盛り上げたいなっていうことで月一やってて、一応まあそのゴールというか、あの今段階で目指してるのが2021年の9月の30日かね、ポッドキャストの日っていうのがあるので、うん、そこに見分けてやってるんですけども、これちょっとね収録前にお話はしてたんですけども、9月の最後の 最終土日ですかね。
そうですね、
今のところ。それがフィナーレじゃないけども、月一としての一個目のゴールみたいなところになるんで、そこで、うん、いろんな今まで出てくださった方とかね、こう交えて、こうクロストーク的なことができたら、みたいなことを、まあ、してたんですけども、まあ、それで実現できるとか実現できないとかっていうのは一回抜きにして、なんかそういう場があったら、お二人が、こう、絡んでみたいなとか喋ってみたいなとか、普段こういう人たちとは絡みやるけど、こういうところとはないから、やってみたいとか、まあ今思いつく感じで。
例えばカテゴリーとかね、
うん。いいので。
こういうカテゴリーの人と話してみたいとか。
もしあったら。
そういうのがあれば。
どうなんだろう。でも、それこそ、なんか、同系統の人としか喋る勇気がないっていう意味で言うと、割とその、コンビニエンスなチキンたちさんっていう、その、うん、割と系統は似てんのかなっていう、そのバラエティ系の人たちなんですけど、はいはいはい、そういう人たちとか、あ、でもそれで言うと、オルネポさんとまた喋りたいなっていうのは
喋りたい。
僕らを一番最初に紹介してくれた、ね、あ、そうなんですよ。僕らを一番最初に紹介してくれた
ね、ポッドキャスト
の人なんで。そうです。私もでもそこで知ったからね。
うん。
多分。
なんで改めて喋りたいですね。
確かにマジでそうだね。
うん。
どうやって見つけたか未だに分かんないもんね。本当
だ。アマンさんだと思うよ。アマンさんからの推薦だったと思う。
あ、
そうそう、
あ、出た出た。
いや、そう、それはもう忘れもしない。そうなのよ。
うん。
うん。
かぶと君は？
僕は、なんかでも、いろいろ勉強系の人とかに教えてほしい感があるんで、なんか時間割みたいな感じで、国者数理へみたいなノリで、いろいろ教えてくれる人に、うん、ちょっと名前すぐ出なくてあれですけど、そういうのは聞いてみたいですね。
どんなカテゴリーとかあります？
ああ、カテゴリーで、あ、でも農業系とか、
うん、
普通に楽しいですよね。なんかそういう命が関わるというか、うん、そういうのは好きです、ね、聞いてみたい。
それこそ青森系の人とかいたら最高だよね。
シカヘデケロのえちゃんとは私ちょいちょいツイッター上で今から
ね、はい、全然聞いてみたいです。
農家の種のね、鶴ちゃんとコッティも以前スケッチも出てくれ
はったし、ね、そうそうですよ、うん、それこそ
なかなか何やろ、普段はね、やっぱり枠というか、別に分断されてるわけじゃないねんけど、カテゴリーとか近しい人ってこう固まりがちじゃないですか、うん、でそのあたりとかもうちょっとこの、うん、こういうところにせっかく出てくれはったら、こう乗り越えてね、絡める機会になったらなみたいなことは考えてるんですよね。
うん、いやー、嬉しいですね、ぜひ、
ね、
そうです、そういうことを考えてくれてる人がいるってだけでだいぶ心強いマジで
考えてくれてるというか、私たちがやりたくてやってるだけだけど、
ね、業界の神みたいな人が
、うん、いやいやいや、そんな新参者もいいとこですよ。ゆうすけさんは去年だし、私だって一昨年スタートしただけですからね。
そうですよ、うん、また1年未満ですから。そうそうそう、
20回以上ナンバリングやってたらもう全員タメみたいなもんなんで、
ほ
ん
とそうです。
はい、
うん、
まあね、その9月頃またお声かけすることがあるかもわからないです、うん、はい、
ぜひ、
うん、お願いします。
その時は、うん、またね、成長されてるでしょうから、ね、
あ、そうそうそう、
いや、そうさ、
ね、
楽しみですよ。
何かしら増やしておきたいですね、その武器を。
4月にね、喋った時こんな感じのこと言ってましたけどね、どうですか、うん、みたいなことを ねできたらいいですよね。
うん、
なんかだいたいこれでね30分ちょい喋ってますけども、本当にあっという間に過ぎる。
いや、そうですね、
そうですね、
じゃあ一応ね、ポッドキャストの音声アフタートーク版をね収録してましたけども、何かお二人言い残したこと、これだけは言っとくぞみたいなことありませんか？
ああ、これはカウトさん、なんか、
ああ、やばい、
ありそうですね。
俺に先に振られたら高橋さんって言おうとしてた。いや、まあ、こういうのをきっかけに、ぜひ、この業界を盛り上げていきたいと思うので、あとは高橋ありますか、なんか。
いや、その、今の、同じことを言ってしまうようになるんですけども、この業界を。盛り上げていけるようにね、なんか冊子でも作ってね、なんか自分たちで冊子でも作っちゃえばいいのかなと思って、
お
なんか声で
作る、
いや、なんか可愛くて、
で乗ってきますよね。なんかやっぱりなんか本とかで100選みたいのが、
はいはいはい、
自分たちで100選しちゃえば100選入れれるわけだから、自分たちの
やつって100っていう数字を出してきたか
100選やりたいですね。
結構はい、生配信も含めてこれやってみたいですね。結構出ちゃったけど大丈夫ですかね。
まあでも半年もあれば全部できるんじゃないですかね。
すご
っ。うわ
ー、いや
ー、ハードル上がりましたね今ね。
なんかもうこれはね、出ていただいたからにはもうワンチームですから、
うん
ね、心強い味方を得たと思って。
あ、じゃあみんなで、
ね、できることはねちょっと、うん、本当にねできたらいいなぐらいやけども、話だけでもねこうやって盛り上がってきたらいいですよね。
うん、
うん、
そうですね、うん、確かに冊子作るってなればみんなさんとおしゃべりする羽目になるから、
うん、確かにそれも嬉しい。
僕らそれこそ今回が初めてなんで、
そうそうそう、変な話、私もなんか他のとこと絡んでることあんまりないけど、うん、大丈夫かなっていうのが一番の、うん、
そうだからなんか同じ界隈がみたいな話してましたけど、うん、同じ界隈の人とも全然喋ったことなかったんで、
う
ん、
じゃあまあ本当に最後の最後にどうでしたかって聞けたんですね、うん、こうやってこういうところに出ていただいて、
う
ん、お二人に
そうですね、やってみて、
うん、いやなんか本当になんか自分たちだけの世界でやっちゃってたから、うん、よくないなと思いました。
いやいいけどね自分たちの世界で。
よくなかったよねなんかね今まで。
いやいや、まあ、確かにそうですね、いろんな人と話す方もやっぱり楽しいなっていう感じが、うん、まあ、楽しいからが一番前に出ちゃいますけど、そんな感じです。
そう、反省します。
よかったです。
ありがとうございます。こちらは本当に出ていただいてありがとうっていう気持ちでいっぱいなので、
本当にまさかお二人揃ってはもう何度も言うけど本当にありがとうございました、
いやありがとうございます、
ありがとうございます。
いや、じゃあそういうわけで締めていこうと思いますけども、じゃあまた9月頃にお声かけさせていただこうと思いますので、
はい、
はい、
その時はぜひ
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、4月のゲストは、バイヤー高橋さんとカブトさん、お二人出ていただきました。ありがとうございました。皆さん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またねー。